本日は2017年成人式の方にお邪魔させていただいております。今ですねこちら成人式が終わりまして、成人式実行委員の皆さんの楽屋にお邪魔をしております。お越しいただきましたのは今年度の委員長をお呼びしております。それでは早速自己紹介をお願いします。
村岡中学校出身、遠藤瑞穂です。
遠藤実行委員長、本日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
式を終えてですけれども大成功でしたね。
はい、でも大成功でした。本当に
本当に皆さんの頑張った結果が今日生まれた、その結果だと思うんですけれども、改めまして今日放送をお聞きの皆さんに、成人式の内容を、こちら振り返っていきたいなと思っております。実行委員長の方からまず、今回のテーマの発表をお願いしてよろしいですか。
テーマは今藤沢の20歳盛り上げるのは自分たちです。
これはどういった思いを持って決められたのでしょうか。
この今しかないという成人式も今、会議をするのにも今、何に対しても今なんで、今というテーマを、今を楽しんでほしいという思いで決めました。
今を楽しんでほしい、そのテーマと同じくですね、後でも触れますけれども第2部の式典の方なんかでは、非常に皆さん参加された新成人の皆さんも笑顔がこぼれる、そんな時間となっておりました。本当にお疲れ様です。今日は第1部2部と式典がありましたが、どういったことをしたか、内容を教えていただいてよろしいですか。
そうですね、やっぱり第2部の自分たちがやるペンライトアートの企画にはとても力を入れました。
ペンライトアート、これがですね非常にホール全体を真っ暗にして、皆さんのライトだけが光る、そんな幻想的な空間が広がったんですけれども、これの実現までにどれぐらいの準備期間を経ての実現だったんでしょうか。
もう期間というよりも何回も何回も練習をして、外で練習もしたり室内で練習もしたり、あとそのサイリウムをどう使うかという練習もしたり、でも実際結果的には携帯のライトが一番良かったので良かったです。
そうですね、今やもう皆さん必ず一人一台はスマホを持っているような時代ですからね、非常になんか現代っ子っぽい企画だなと、自分もハッとさせられました。それまでの準備の中で何か思い出に残っていることありますか。
もう思い出といえばなんかちょっと悲しい話なんですけど、なんかこの12人で1回喧嘩というよりか話し合いがあったんですね。その話し合いをしたことでこの12人の絆が深まったと私は思っているので、それが一番の思い出ですね。
本当にこの一大イベントを通して実行委員の皆さん大変だった場面もね多かったと思いますけれども、それだけ皆さんが一致団結して絆を深めていただきましての結果が、今日の素敵な式典として見せていただくことができました。改めまして遠藤実行委員長はなぜ今回実行委員になられたんですか。
私はこの青少年会館に小学生の時からずっとボランティアなどリーダースクールなどで通ってて、今まではリーダーとしての立ち位置じゃなくて支えるっていうかもう客席の方だったんで、なので今回はこのリーダーという大きな舞台なんですけど、最後に節目として20のとしてやりたいなと思い立候補しました。
無事に務め上げてくれました。改めまして遠藤実行委員長は今回実行委員、委員長という大役も果たしたわけですけれども、何か自分個人として学んだことだったりやりがいはどういったところに感じましたか。
このやっぱり私自身が一人で把握しててもダメだなっていうことと、やっぱりこのチームワークの大切さがとても学べたし、あとその誰かが言わなきゃ伝わらない、嫌なことでも例えばこれはこうした方がいいよとかも自分が嫌われるから言うんじゃなくて、嫌われてもいいからこのプロジェクトを成功させたいという思いが大事なんだなって、だ自分への自信につながりました。
非常に皆さん一人一人としても素敵な経験を通して学んだことたくさんありそうです。本当に皆さんお疲れ様でした。やっとねこの式典が終わって一段落のところだと思いますけれども、これからも新成人どんどんと出てきます。来年の実行委員の皆さんまだ決まってないと思いますけど、もしメッセージを送るとしたらどんなことをアドバイスしてあげたいですか。
もう本当に実行委員長になる方も多分いると思うんですけど、もう本当にやっぱり自分を恐れずに言うべきことは言う、でこのメンバーは集まったけれどもその後ろには藤沢のみんながいるってことを心にちゃんと肝に銘じて一回一回の会議を頑張ってほしいなって思います。
非常に深い意味が込められた、思いが込められたメッセージをいただきました。遠藤実行委員長ありがとうございます。じゃあ後ほどねメンバーの皆さんにも伺うんですけれども、遠藤実行委員長の20歳になっての抱負を聞かせてください。
はい、 私は自分自身チャレンジ精神を大事にしてて、何事にも挑戦して、まあ、失敗してもそれはそれでいい経験って思えるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。遠藤実行委員長、本日はお疲れ様でした。そしてこれからも頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
全業中学校出身、栗山優作です。20歳の抱負は、まあ、よく子供じゃないんだからって怒られるんで、大人になりたいと思います。はい、
同じく全業中学校出身の唐沢志門です。20歳の抱負は、外で見てて恥ずかしいなと思う大人がいるので、そうならないようにすることです。
湘南台中学校出身、石橋優香です。20歳になっての抱負は、もう少し大人らしくしっかり落ち着いた行動ができるようになりたいです。
村岡中学校出身の布村和志です。20歳になっての抱負は、大人らしい立ち振る舞いを身につけることと、なくし物をしないようにすることです。
久下沼中学校出身の山口里穂です。20歳になったからこそ、大人の自覚を持って周りの人に感謝しながら、自分自身やりたいことをいろいろなことに挑戦することです。
羽鳥中学校出身の松本和也です。20歳になって僕は一人の大人として責任を持ち、そして将来自分がどう生きたいかを見つめ直そうと思っています。
村岡中学校出身、江夏直之です。今年1年は部活とバイトと勉強に勤しむ1年にしたいと思います。20歳の自覚を持って大人に向けて着々と準備する1年にしたいと思います。
湘南台中学校出身の野添美優です。20歳になっての抱負は、まあ、20歳になったといってもまだちょっと大学生で社会に出るまで2年ぐらいあるので、まあ、20歳になったことをきっかけに今までやってきたこととかを顧みたりというか、もう一回考え直したりして、またここから新たな2年をいろんなことを経験して、でそれで社会に出ていく準備ができたらなと思ってます。ありがとうございます。
湘南台中学校出身の大石花です。自分のやりたいことを見つけていい社会人になれればと思うので、それに向けて頑張りたいと思います。
大石中学校出身の中田圭です。20歳になったので、今までお世話になった人の感謝と新しいことの挑戦、自分は音楽をやっていて、ずっと小さい子音楽をやっていて、今 DJ とかバンドとかをやっているので、もっと大きなステージでやれるように頑張って精進していくと思います。
はい、第一中学校出身、小野あずみです。私の抱負は、今まで、まあ、姉や母や妹やに、まあ、アドバイスをいただいて生きてきたかなっていうのは自分の中であって、で大学生になってから自分のやりたいことを見つけてやっていった時に、やっぱり自分が探して自分で見つけて自分でやることっていうのが楽しいんだなっていうことが分かって、私はそこでこれからはやっぱ20歳になって大人になった自分で決断をして、これからは自分のことを決めていきたいなって思えてます。ありがとうございます。